今朝は出エジプト記16章1から8節、旧約聖書の言葉をいただきます。詩式者のところは私が読みますので、回収詩式者のところは皆さんで応答してください。イスラエルの人々の共同体全体はエリムを出発し、エリムとシナイとの間にある真の荒れ野に向かった。それはエジプトの国を出た年の第二の月の15日であった。荒れ野に入るとイスラエルの人々の共同体全体はモーセとアロンに向かって不平を述べ立った。イスラエルの人々は彼らに言った。我々はエジプトの国で主の手にかかって死んだ方がマシだった。あの時は肉のたくさん入った鍋の前に座り、パンを腹いっぱい食べられたのに、あなたたちは我々をこの荒れ野に連れ出し、この全回収を飢え死にさせようとしている。主はモーセに言われた。見よ、私はあなたたちのために天からパンを降らせる。民は出て行って毎日必要な分だけ集める。私は彼らが私の指示通りにするかどうかを試す。ただし6日目に家に持ち帰ったものを整えれば、毎日集める分の2倍になっている。モーセとアロンはすべてのイスラエルの人々に向かって言った。夕暮れにあなたたちは主があなたたちをエジプトの国から導き出されたことを知り、朝に主の栄光を見る。あなたたちが主に向かって不平を述べるのを主が聞かれたからだ。我々が何者なので我々に向かって不平を述べるのか。ご一緒に。モーセはサナに言った。主は夕暮れにあなたたちに肉を与えて食べさせ、朝にパンを与えて満腹にさせられる。主はあなたたちが主に向かって述べた不平を聞かれたからだ。一体我々は何者なのか。あなたたちは我々に向かってではなく、実は主に向かって不平を述べているのだ。新約聖書にある神の言葉を朗読し、今朝のメッセージはルドファ・ハウトマン神学生がしてくださいます。今朝はコリントの信徒への手紙1、10章1節から11節お聞きください。兄弟たち、次のことはぜひ知っておいてほしい。私たちの先祖は皆雲の下におり、皆海を通り抜け、皆雲の中海の中でモーセに属するものとなるパプテス様を授けられ、皆同じ霊的な食物を食べ、皆が同じ霊的な飲み物を飲みました。彼らが飲んだのは自分たちに離れずについてきた霊的な岩からでしたが、この岩こそキリストだったのです。しかし彼らの大部分は神の御心にかなわず、荒れ野で滅ぼされてしまいました。これらの出来事は私たちを戒める前例として起こったのです。彼らが悪を貪ったように、私たちが悪を貪ることがないために、彼らの中のあるものがしたように偶像を礼拝してはいけない。民は座って飲み食いし、立って踊り狂ったと書いてあります。彼らの中のあるものがしたように、みだらなことはしないようにしよう。みだらなことをした者は1日で2万3000人倒れて死にました。また彼らの中にあるものがしたように、キリストを試みないようにしよう。試みた者は蛇に噛まれて滅びました。彼らの中には不平を言う者がいたが、あなた方はそのように不平は言ってはいけない。不平を言った者は滅ぼす者に滅ぼされました。これらのことは前例として彼らに起こったのです。それが書き伝えられているのは、時の終わりに直面している私たちに警告するためなのです。主の御言葉です。それではルドハ神学生、よろしくお願いします。
おはようございます。よろしくお願いします。今日は芦田先生がご不在なので、初めて日本語でメッセージをさせていただきます。以前も日本語のメッセージした経験があって、新入生全員が明石した時ですが、明石とは自分の人生を信仰の目で見て語ることです。僕はあれのをテーマにして語りました。聖書の中であれのとは試練の象徴です。以前よりどころにしたものはなくなり、未知の世界に入り、そこに試されます。辛い経験を通して訓練されています。成長します。みんなそれぞれのあれのがあると思いますが、今日は旧約聖書からイスラエルのあれのの一つを見ていきます。出エジプト記16章1節。イスラエルの人々の共同体全体はエリムを出発し、エリムとシナイとの間にある真のアレノに向かった。それはエジプトの国を出た年の第二の月の15日であった。まずどこのアレノに入ったかが紹介されます。エジプトを出てからカナンに入るまで、イスラエルはさまざまなアレノに入って、さまざまな試練を経験するのです。この16章では真という地に行きますが、前の15章でマラというところでも試練に遭います。水はなくなり、イスラエルがモーセに不平を述べて、モーセは主に助けを求め、苦い水を飲めるようにしてもらいます。主はそこでイスラエルを試みられたと書いてあります。つまり主はご自分の民を訓練されています。鉄のように火を通して鍛えておられます。約束の地に入る前に準備が必要なのです。神の民は神の地に神に従うかどうか、それは旧約聖書の最も大きな疑問です。私たちもイスラエルのように旅の途中であると新約聖書はよく言います。神の国に入るまで様々な試練や苦しみに向き合わなければなりません。しかしすべては私の成長のためだと新約聖書を書いたイエスの弟子たちは信じています。もう少しこの16章のアレノに注目したいと思います。エルムとシナイとの間にあると書いてありますが、エリムはマラで試練にあった民が次にたどり着いたところです。マラには飲める水はありませんでしたが、エリムにはなんと12の泉がありました。真のアレノもエリムのような安全なところに行く前にあります。シナイは出エジプト記の中で旅が終わるところです。目的地カナンの前に行くところです。そこに主が現れ、民と共に宿るようになります。あと少しです。もうちょっと辛抱すると主と出会うことができます。教会の旅もそういう旅です。もうちょっとで主と出会います。 私たちに、主が私たちの間に宿るようになります。聖書全体の結論である黙示録はそういう場面で終わります。新しいエルサレム、神と民が共に宿るところ。しかし主のそばに行くため以前の安定から離れなくてはなりません。エルムには十分水があったとしてもイスラエルはまた出発します。現状で満足してはなりません。あれので苦しみが待っていても、その向こうで主が待っておられるので行かなくてはなりません。信仰があれば、主がそこにおられるならどこにも行けると言えます。しかし実際にアレノに入るとイスラエルはその信仰をすぐに忘れてしまいます。2-3節。アレノに入るとイスラエルの人々の共同体全体はモーセとアレノに向かって笛を述べ立てた。イスラエルの人々は彼らに言った。我々はエジプトの国で主の手にかかって死んだ方がましだった。あの時は肉のたくさん入った鍋の前に座りパンを腹いっぱい食べられたのに、あなたたちは我々をこの荒れ野に連れ出し、この全会衆を飢え死にさせようとしている。荒れ野で試されるたびに民は失望して嘆きます。しかしこの箇所は民が実際に失望する理由があったかどうか述べていません。前後にあるシーンには飲み水がなかったなどと書いてありますが、これは不平だけです。緊急な事態ではなく、エジプトでの生活を懐くしむ思いが主な原因となっているのです。実際お腹が空いたかもしれませんが、当時肉を食べられたのは特別な機会や身分の高い家庭に限られ、庶民の食べ物ではありませんでした。しかしイスラエルはもっと豪華な食事を欲しがっています。でもそれはイスラエルの罪ではありません。問題なのは誰に求めているかということです。イスラエルはエジプトに満足を求めています。エジプトでは奴隷でしたが、主は素晴らしい御業でイスラエルをそこから導き出されました。エジプトに死んだ方がマシだったというのは、神様に救われなかった方がマシだったということです。まだ救われなかった状態でいたら生活がもっと楽だったかもしれません。そういう主に対する不信仰です。主は何のために民を救われたのでしょうか。しかしイスラエルは直接主に向かって笛を述べていません。苦難の中荒れ野で苦しんでいることをモーセとアロンのせいにします。彼らは目の前にいる民の代弁者ですから。私たちも困っているとき、目の前にいる手段や人に頼ることがあります。 助けを求めます。ああ、大変だ。あれをやらないと。あの人を呼ばないと。まず、自分で解決しようとします。または仲のいい友達や家族とか、仲間のうちで解決しようとします。でも、どうしても自分の苦しみを外に漏らしたくない。自分の弱さを知る人を最小限にしたいです。神様に対しても、まあ、大したことじゃないから、とりあえず頑張ろう。我慢しよう。祈らなくてもいい。そう思い込む時があります。まず目の前にある手段を尽くして、後で祈る。もっと深刻な疑いもあるかもしれません。祈って何が変わる？具体的に何が効果がある？本当に問題を解決したいなら自分の努力次第だ。イスラエルもそうです。ただ二つの選択肢を認めています。エジプトで死ぬか、アレノで死ぬか、それしかないのです。もう主から救いを期待していません。自分が何かしないと何も変わりません。私たちにとっても、神様が遠い存在に感じる時があるかもしれません。全世界を支配しておられる神様は、私のわがままを聞く暇なんてない。私のちっぽけな悩みごとに興味なんてない。イスラエルもそう考えたのでしょうか。主はこの小さな民と関わるはずがないだろう。お見捨てになっても不思議じゃない。しかし、そうではありません。4、5節。主はモーセに言われた。見よ、私はあなたたちのために天からパンを降らせる。民は出て行って毎日必要な分だけ集める。私は彼らが私の指示通りにするかどうかを試す。ただし、6日目に家に持ち帰ったものを整えれば、毎日集める分の2倍になっている。主はお答えになります。民が主を求めなくても、主は聞いておられます。イスラエルの豪華な願いも一切責めることはされません。憐れみ深く、あふれるほどに、家庭を約束されます。再度、イスラエルの不満自体は罪ではありません。なぜこの民が文句を言うのか、うるさい、もっと我慢したらどうだ、そういう話ではありません。肉が本当に必要なのか、そういうことは聞いていません。つまり、不平を述べていいのです。先週もそういうメッセージを聞きましたね。主よ、助けて、死んじゃう、言っていいのです。本当に困っているの、ちょっと言い過ぎじゃない、少し落ち着いたらどう？とか、神様はおっしゃるわけがありません。聞いておられます。助けてくださいます。しかし、不平を聞かれる主に対して、民は責任があります。主に試されます。不平を聞かれても、願いが叶っても、民が 完全に満腹しても、果たして主に従うかどうか。主は民の不平を聞かれますが、民は主の言うことをちょんと聞くでしょうか。指示はただ二つ。必要な分だけを集めることと、安息日を守ること。立法としての安息日の掟はまだ定まっていませんが、マナを通して民を教えられ、安息を訓練をされます。でもこの二つはただの掟ではありません。主が民の御言葉を信じるかどうかを試されます。そして主の養いによって生きるかどうかを試されます。主がパンを約束されるなら、明日の糧も主から期待するのか、それとも念のために明日の分も集めるか。主が安息日にマナがないと言われるなら、それに従って休むか、それとも念のために見に行くか、マナがあるかどうか。でも民がどう反応しても、主はご自分の約束を守られます。信じようが信じまいが、主はマナを与えられます。これが福音の真実です。神様の恵みは先に来る。人間の対応によるものではありません。むしろその恵みが信頼の条件です。6節から8節。モーセとアロンはすべてのイスラエルの人々に向かって言った。夕暮れにあなたたちは、主があなたたちをエジプトの国から導き出されたことを知り、朝に主の栄光を見る。あなたたちが主に向かって不平を述べるのを主が聞かれたからだ。我々が何者なので我々に向かって不平を述べるのか。モーセはさらに言った。主は夕暮れにあなたたちに肉を与えて食べさせ、朝にパンを与えて満腹にさせられる。主はあなたたちが主に向かって不平を述べた不平を聞かれたからだ。主はご自分が民をどう救われたかを思い出させます。主をエジプトから解放、ご自分には栄光と力と救いがあるとことを教えられます。そうしてイスラエルの信仰を強めてくださいます。マナはイスラエルの人々の空腹を満たすだけではなく、心を満たすものでもあります。エジプトを忘れなさい。虚しい鍋を忘れなさい。私の言うことを聞きなさい。エジプトで奴隷だったこと、絶えず苦しんだこと、私こそがあなたを救ったことを思い出しなさい。その栄光と力と救いを改めて示すためにマナが降ってきます。マナは印です。イスラエルがマナを見るたびに、主は救い主であることを覚えます。そういう信仰を強める糧、私たちももらっています。聖餐式は、主こそが救い主であることを示しています。主がくださったパンを食べるたびに、 主の救いを覚えます。自分の力では生きられないことを告白します。正しい人のためではなく、イスラエルの野のように迷いがちな信仰の弱い人のために神様がこの印を与えられました。主は私たちの不平をいつも聞いておられます。そして不平を聞かれる主であるからこそ、主に向かってその不平を直接述べなくてはなりません。8節の終わり。一体我々は何者なのか。あなたたちは我々に向かってではなく、実は主に向かって不平を述べているのだ。主は主に直接述べなかった民の不平を聞かれましたが、主は神、民は主に救いを求めませんでした。目の前にいるモーセに不満をぶつけましたが、モーセは無力でした。どんなに素晴らしいリーダーであっても、モーセは神様ではありません。民の不平に答えきれませんでした。でも私たちには、モーセを超える仲介者がいます。主は人となって地上に来てくださいました。遠い存在ではありません。イエスを通して神様は近づいています。私たちの不満と弱さをすべて分かっていらっしゃいます。ご自身もあれのを通られたからです。ご自分も主に向かって嘆かれたのです。イエス・キリストは必ず不満を聞いてくださいますし、必ず助けてくださいます。お祈りします。主の主、王の王、あなたの皆を褒めたたえます。あなたの恵みと救いに感謝いたします。私たちはよく迷い、自分の力や知識に頼ってしまいますが、どうか改めてあなたの救いと栄光をお示しください。あれのを通られた仲介者イエス・キリストの尊い御名によって祈ります。アーメン。
祈りつつ賛美を捧げましょう。無理なくお立ちいただける方はお立ちいただいて、賛美歌312番。